今週も始まりましたウィテルラジオ、私神原健太郎と
林環奈でお送りしています。
今回4週目になりますけども、古間屋静子さんに話をまた伺いたいと思います。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
最後にもう一回その三鷹で今、はい、いろいろなところに
出没して、
顔を出してこういろんなあのイベントとかしょっちゅう僕も行くイベントで大体古間屋さんいるんだろうなと思って行くんですよ。そうするとまあいるんです。いろんなイベントに参加されて、風町文庫というまあ拠点がありつつ、まあ、いろんなまあワークショップにも積極的に参加していろいろものを作ったりとか、
はい、
なんかそういうイメージがすごくあるんですけども、うん、今はちょっと執筆はされてないですけど小説を書いていたとかいうのがあって、古間屋さんご自身は 何者なのかっていうのはどんなイメージを持たれてますか。
生まれ変わったら何になりたいかっていう話をちょっとこの間友達として、はいはい、でそれの時にいろいろ考えたんですけど、私は職業ではないんですけど、はい、生まれ変わったらパトロンになりたいと言ったんです。
あ私ね、それ似たところあって、私大きくなったらパトロンになりたいって今思ってるんですよ。もう大きいの。あのだから要するにお金持ちになったら、はいはい、自分の好きな作家さんとかにお金あげて、あなたの好きなように作ってそれ買うわみたいなことやりたいなって。
なるほど。
そうです、うん、あのヨーロッパのサロンで、はい、若い技術家で才能のある人をこういろいろお金は出すけど口は出さない、
はいはい、
プロデューサー的な目線
とも違うんですよ。違うんですよ。パトローナー
は違うんですね。
植物が育っていくのをこう嬉しく見ているみたいな、そんな感じ。
こっちの意図とか入れないんですよね。
入れないんです。
あ、そうかそうか、
うん、
お金を出す、
お金を出すと必ず口出すっていうのもあるじゃない
ですか。それをしないんですね。口は出さない、お金だけ
で。うまく育たなかったら、まあ、それはそれはしょうがないですよね。自分の見る目がなかったかなみたいな。なんか
私はそれをその人の作品を買うみたいな感じのことをできたらなって思った時、
同じ、
でもそれ来世じゃなくてもできるじゃないですかね。
貧乏だからダメですね。
宝くじっていう手がありますよ。まだ
確かに今谷さん宝くじなんか当たりそうな気がしますね。
いやなんか一生懸命買ってた時代もあるんですけど、はい、何かが私には来ないっていうか、それと、ね、悪いお金っていうのは競歩に行って買えとかってあの前見てもらってた占いのおばさんが言って、
はい、悪いお金ってどういうことですか。吉
報じゃないんですよ。要はあぶく銭、
悪銭身につかずの悪銭ってことですか。
そうそうそう。だからそういう働かないでね、うん、売るみたいな、はい、そういうだからすごい運じゃないですか、
はいはいはい、
そういうものは吉報に行って買うんじゃなくて競歩に行って買う。その代わり競歩に行くと、はい、必ず何か他のものもくっついてくる。病気がついてくるとか。
十字路で悪魔に魂売るみたいな話です
よね。だからそれはちょっとないので、はい、でもここまで来ると年齢的にもね、じゃあやっぱ来世かななんて思ったりしましたね。人を育ってたりっていうのかな、変わっていくのを見てたりするのがすごい好きですね、うんうん、だから本当に人が好きでもうそれだけで別になりたいとかっていうのはなかったかなと思うんですけどね。
そうすると三鷹でいろいろ活動されていて、その一緒に活動してる人とか三鷹での個人事業主でこうやってる人とかお店やってる人とかいろいろいますけど、うんうんうん、そういう人たちの行く末をこう見ていたいとか、なんかビッグになっていくところを見ていたいみたいな感じで、まあ、いろいろな人とお付き合いして知り合った人がどんどんこう、
ね、若い人ね、あの古本のフォスフォレッセンスさんとかね、
はい、
太宰の本を扱ってる、はい、なんですけど、本当に一生懸命やってる人とか、うんうんうん、
あと古間屋さんは三鷹カルタという、
はい、
あの三鷹のいろんなの
特徴
を、特徴をそうですね、うんうん、あの特産品とかある場所とか、うん、三鷹はどういう
ゆかりのある
立地条件とかゆかりがどうだとか、うんうん、そういうのをいろいろ50音全部集めたカルタがあって、これをまあイラストレーターの小坂太一さんという方が作って、はい、その三鷹カルタのカルタ大会のイベントとかがあるときに、うん、カルタのなんていうんですかね、競技
なんかオーガナイザーとかって太一くんからは言われたんですけど、今でも最初にあのカルタをちっちゃいのでカルタ会に初めて参加した時に本当に面白くて、うん、ちょっとこう微妙に毒があるじゃないですか。
そうですね。
そこがまたいいんですよね。でこれ関西系のノリだなと思ってたら、
小坂さん関西の人ですね。
で違うんですよね、うん、それがだからこんな風にこう三鷹市で認められるとは思ってなかったんです。逆に裏街道を行くのかななんて思ってたんですけど、
三鷹の観光案内所で売られてますから、
ね、そうですよね。なんか目立たない感じ でその時思ったのは一枚を大きくしてそれをこうあの
広いもっと広い
広いところの青空の下で、はい、でもみんな本当に今の大きさじゃないもっと大きいんですけどね私も考えたのは、まあ、
ちなみに
も
とも と作られた大きさは5センチかける
4、いわゆる普通の、
まあ、普通のカルタの大きさ
です、ね、花札ぐらいの大きさ、
う
ん、
もうちょっと大きいぐらいか、うん、花札の倍倍ぐらいですかね、うん、
それの4倍ぐらいかし
らね4倍ぐらいのを
で山谷さんが
コピーして
100均で本願紙買ってきてはい、はい、それコピーをしてでそれをこう、うん、全部こうベタベタ糊貼って、はい、手作りで昨日作ったんですよ、はいでそれでその時に小坂君にもこういうの作りたいんですけどいいですかって言ったら許可もらったん で、はい、でそれを作ってでカルタ会をやってみたらすごい好評だったんですよみんな大きいと面白いですよね、はい、
見やすいです
しね広げる場所も結構引っ込まれてありますよね、
まあ、
まあまあ
そうなんですよ、
うんうん、そうすると結構な運動量にもなるんじゃない
ですか飛び込むんですよ
もっとねそうそうそう飛び飛びにして中をこう駆け回るぐらいのところの本当は原っぱでやりたいんですけど それはちょっとまだね
でもそれいいですねさらに大きい
楽しいと思います
それ走って取りに行くみたいな
そうタコみたいなやつ
ね筋肉番付みたいな
それ面白いですねそれやりたいですね、
うん、そういうイメージでやってっていうかそのまあ時々で目的ないんですよねだから自分がこういうの やりたいと思いついたら、はい、とりあえずやっちゃ う
楽しいっていうのは目的にはなんないんですか
ああ
そう結果そうなんじゃないですかね、うん、楽しい
自分が楽しみたいっていうのは十分な目的のような気がするんですけど、うん、私は
基本嫌なことをしないっていう人生
わかりますよそれ私もなるべく避けてきてますからね
嫌なことはね
逃げること全然悪いと思わないっていうかもうそんなとこにいないでっていうか そのくらいなんでしょうねだから肩書きないですね
ちなみにその三田カルタの話にちょっと戻るとその小坂さんから肩書きを与えられたじゃないですか、
う
ん、
オーガナイザーとそれから読み手が
いて、うんうん、でもう一方いるんですけど、はい、その二人を三田カルジョって呼ぶんですよ、
ね、名前ももらったんです
三田カル女とか言って三田カルジョでその T シャツもあるんですよね、
T シャツも作ってもらったんです
だから毎回カルタ会があるときは、うん、三田カルジョのお二人が基本来るんです
おなるほど
それでその進行もう一方
じゃあまずスケジュールを抑えてから始まるんですねその見ながら
開催するでも現実にはその山田和美って読み手がすごいんですよだから私は今はもうほとんど行かなくてもいいんですけど
いやいやいや、
まあ、顔ですから
山田が一応こうセットで行ってくれるので行ってますけどその読み手すごいですよね
すごいですねフェイントかけたりしますね
太鼓は買うし
どんどんって太鼓を叩いて
この間なんでしたね拍子木買ったんですよね
勝手にもう落語みたいな感じになってるってこと
でそれでなんか私はもうそばで立ってるのはどっちかというと恥ずかしいのでこれちょっと私の美意識がちょっとかなと思ったんでカツラを
あなるほど
ピンクのもじゃもじゃのカツラを
かぶって
そっちに降りたってことですね
あそうそうそうそう
そんな小坂さんとか、まあ、若い人がイラストレーター活動してる人がやってることを、まあ、そういう形で応援したりとか、うんそういうこともされてる
私クラウドファンディングを教えてもらいたいと思っていて
クラウドファンディング何か
K のキャンピングカーでずっとこうさよならの旅を結構友達がみんな全国に散らばってるので、
はい、あ一人一人に会っていこうと
会ってそうで一応さよなら言ってで帰ってきたら生前葬やりたいなとか思っていてでそしたらなんかもう年取っちゃったんで運転がちょっと自信がなくなっちゃったんですね、はい、もうずっと運転してないの で、はい、でそしたら運転して古川さんと一緒に旅をするっていうのもご褒美につけたらみたいな
そうクラウドファンディングのリターンで
それってご褒美になるのかななんて思ったんですけどでも、うん、運転して一緒に旅をする人っていう感じで、
はい、いやそれはやりたいっていう人いると思いますよ
県から県の長距離のところを運転してもらって、うん、で街中は行けると思うので、はい、っていう感じでこうやりたいのが夢ですね
それはもう
本持っていこうと思って県のキャンピングカーの今名古屋に若い男の子車に本を積んで古本屋さんなんですけど
それで販売してるんですか
販売してそれで読み聞かせもやったりね行ったところでねそういう彼がいてああいう風にしたいななんて思う
やっぱり本っていうのは古本屋さんにとって重要なアイテムというかずっとこうついてくるもの
お店やってる間に本もっと読めると思ったんですよ
あ
はは時間
全然違いますよね読めませんよねもう、うん、月末すぐ来るしね
人が来たらもう絶対読めないですね
読めないしねそれでなんか増えるばっかり増えて、はい、つい買いたい本があると買っちゃって って棚に入れといてそのままみたいなのが
読まないままになっちゃって
る、持って帰ってきて今昨日今日ちょっとまた整理したんですけど、はい、すごいあるんで本も読みたいし、
読みながら旅をするようない
いですね、
やっぱり運転手必要です ね読みながら旅しようと思ったら、
まあ、でも運転車の中で読むとね気持ち悪くなっちゃいますけど、
若い男の子いませんか、
なんか、いそうですけどね、私の友達もクラウドファンディングで、それは県のキャンピングカーではなくて軽トラの上に乗せる小屋っていうか、寝泊まりできるのを作って旅するっていうのでお金集めた人いますね。
成功しました？
成功したんですけど、いろいろ理由があって今ちょっと頓挫してますけどね。
じゃあもうそれが次のある意味目標というか。
そうですね、なんか
目標あるじゃないですか、
ね、ありましたね、
結局あるんですね、
でもなんかね暗い話最後にあれなんですけど去年の10月に犬が あの震災も一緒に越えてきたっていうかね、震災の時に家帰れなくなって井の頭公園で寝たりしたんですよ。
その近いのに帰れない
ここのマンションはあんまり信用してなくて、
ああ倒壊の危機があ
った、帰れないっていうのはちょっと不安だから帰るのやめようっていう感じ、
まあ、要は病気なんですけどね、パニック障害なんですけど、それで帰れなくなって犬を抱いて、はい、で寝袋を持って
まさに乗り越えたんですね、
それで最終的に風の森の裏側に1ヶ月半住まわしてもらって、
1ヶ月半も
そうなんです、いろいろあったんですよね、で親戚猫がいるから来るなって言われるしとかね、いろいろあって、もう人との関わりもそこで随分分岐点じゃないですか、
なるほど
これだ、
でもやっぱり震災が大きな分岐点になった人は多分すごく ね、いるとは思いますね、
私も実はそうなんですけど、震災がね、やっぱり震災っていうのは考え方とか、まあ、実際にこう動きとしてちょっと変えなきゃいけないこととかいろいろ出てくるから、皆さん分岐点になる、
そうですね、
私は一回阪神大震災経験してるね、
神戸ですか、
まあ実家滋賀県なんでそんなよほど大してはあれではないですけど、やっぱり自分の知り合いでは亡くなった人いないですけど、友達の、友達とかは亡くなってる人とかもいますから、
そうなんですよね、恐怖感も人それぞれなんでちょっと不明的なところがあるじゃないですか、だからいつまでそんなもう怖がってるのっていうこともあるし、うち来ていいよって言われたら7階だったんでごめんっていう感じの とかね、いろんなこう人間関係でっていう感じがありましたよね、で犬と一緒だったからやっぱりちょっと犬と一緒はって言われたりとかもあったし、そんなことで、大きかったですね、
ちょうどあの車屋さんの分岐点はっていうお聞きしようとしてましたけど、ちょうど今ご自身でおっしゃっていただきましたけど、もう震災があったのがもうとにかく分岐点ということなんですね、
やっぱりやりたいことを今やんなきゃダメだって思いますよね、ああいうことがあったらね、
それは思いましたね、
それですね、
いつかって来ない可能性もあるなっていうことにやっぱり向き合わざるを得なくなる
というか、本当そう思いますね、
私たまたまあの3月10日って会社で総務やってた時に会社で亡くなった子がいたんですよ、岩手の大村っていうところの子で、その子の何回忌だったのかな、3月10日に宮古から二重村行こうと思っていたんです、だからたまたまこの犬を預ける先が見つからなくて、じゃあ今年はダメかなと思ってっていうので辞めたっていうのもあって、だからあの津波見た時に
行ってたら巻き込まれてた可能性もあります
ね、宮古すごかったですよね、だから、でも行けてないんですよね、一回もあの後、東北にも旅の時には行きたいなと思う、でも仕事は今のところなんか辞められないから、行って帰ってのそんなのをやるんでもいいのかしらね、なんか完全にリタイアしちゃって、ずっとっていうとなんか本当は行った先で死んじゃうのもいいななんて思ったりするんですけどね、昔 NHK のドラマで夫婦で奥さんが病気でずっとこう2人で旅をするんで、最後に奥さんが亡くなって帰ってくるっていう、
パートナーいりませんか、
ね、そうなんですよねそれも犬を亡くして10月からもうずっとちょっとペットロスになって、いろんなこと考えてて、で自分の人生やっぱ振り返ったんですよね、で自分を必要としてくれる人を探してたっていうのが間違ったなって思うんです、で占いの人から、それは仕事でやれって私もうずっと若い頃から言われてるんですよ、私生活ではやるなと、
なるほど、
で仕事で人のためになることを必要とされる前に、まず自分が誰を必要とするのかっていうのを見つけて、でその人にとって必要な存在になるっていうことが全然違う、違うんですよ、 それでそれを今気がついてどうするみたいな。
まだまだ間に合いますよ、そんなの。まだまだ間に合いますよ。
なんかすごく簡単なことなのにね、多分私はその父とか兄とかのもう高校の頃に別れて、ずっと大事に一方的に愛されたっていうことで、愛されるためには何かしなきゃいけないんじゃないかみたいな、なんかどっかでかけ違ったような気がして、お正月にあなんだみたいな気づきましたね。
今から頑張りましょうね。
そう、家族関係もそうですよね。息子たちのとこでお正月を一日 やっぱりその時にやっぱり必要とするされるっていうことがもう一回考えて、うんうん、あそうか、簡単なことで、それこそ青い鳥じゃないけど、うん、なんだそばにあったものを気がつかないで、なんか全然違うところで探してたのかななんて思って、うん、
いろいろと幼少期から今に至るまでの本当にいろいろな深いお話を聞かせていただきまして、
おかげさまでいろいろ分かった気がしますので、ありがとうございました。
ありがとうございました。